こんにちは、ロブスターの岡橋です。
ロブスターの佐々木です。
ロブスター FM はこれからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週一つピックアップしてご紹介していきます。
最近毎週できてなくて心苦しいですが、
そうです
はい。
ね。はい。
ちょ
ご
っと
めんな
ね、
さい。
この、1月から3月が忙しくなりがちなんで、
はい。
無理のないペースでやっていこうかなと思います。多分3週間ぶりぐらいの更新になるかな。これを更
そうで
新
す
した
ね。
ら。はい。で、今週はですね、エンシティフィケーションっていうですね、
はい。
言葉を紹介したいと思います。
これ多分何回か、噛み
うん。
ますね。
噛みます
NCT。
ね。はい。
リフィケーション。
スペルは、EN。まあ、なんて言うんだろう。イネイブルとか、エンカレッジとか、あと何があるかな。なんかそういう、EN っていう接頭語が、つくことで、なんとか化するみたいな、そういう、意味になったりとかすると思いますけど、まあ、シットっていうのは、わかりやすく言うとクソみたいなね、そういう、汚い言葉ですね。で、そこに、イフィケーションがついてですね、これ、訳してる人がいますけど、その人はメタクソ化って呼んでますね。うん。だから、あらゆるものがメタクソ化しているっていうですね、そういうことを、エンシティフィケーションというふうに、呼んでいるということです。で、これあらゆるものと言いながら、特にですね、オンラインのメガプラットフォームとか、SNS とか、そういうものが全てメタクソ化しているということを表現しています。で、去年の1月かな？に、コリー・ドクトローっていう方が、TikTok のメタクソ化っていう、TikTok's エンシティフィケーションっていうですね、記事を書いて、まあ、それが、まあ、すごく話題に上がって、ちょうど1年経ってですね、で、今年の、これはいつだ？ 2 月に入ってからかな。2月の8日に、フィナンシャルタイムズに、すべてがエンシティフィケーション化するっていう記事が出て、で、まあ、この記事がだいぶ、なんていうか、バズっていて、いろんな海外のニュースレターとかで引用されてたので、ちょっとこれ取り上げてみようかなというところで、はい、ピックアップしてみました。
これ最近よく目にする言葉ですね。
で、
TikTok もそうだし、最近だとなんかデーティングアプリ、マッチングアプリのNCTification、はい、記事として読みました。
で、そうなんです。なんで、ちょっと後で紹介しますけど、Amazon とか TikTok とか Facebook とか、あとデートアプリとか、まあ、あらゆるものが、成長、巨大化の過程で、メタクソ化していくっていう、まあ、そういう構造的な問題とか、そういうメカニズムっていうのを、持っているんじゃないかっていうことを、書いているという感じですね。で、ちょっと、エンシティフィケーションは、なんかこういう、法則で滅びていく。まあ、エンシティフィケーションというか、そのプラットフォームがこういう法則で滅びていくっていうストーリーがあるので、ちょっとそれについて紹介したいなというふうに思いますけども、ちなみにですね、この最初の去年のエンシティフィケーションに、TikTok のエンシティフィケーションについては、p2ptk.org というですね、サイトで日本語訳も、あるので、まあ、これ、ショーノートに貼らせていただきますし、まあ、ちょっと、それを私も参照させていただきながらですね、この話をしたいなというふうに思いますが、 まず、プラットフォームって当たり前ですけど、産声を上げたばかりの時はユーザーを必要とするので、まあ、ユーザーにとって価値のある存在であろうとする。まあ、例えば、Amazon は長らく赤字経営をしてですね、こうユーザーにとって、まあ、どういうふうにこう安くいいものを提供していこうかというようになっていく。で、その次に、まあ、何が起きるかというと、多くのこう B2B の顧客を誘引していたっていう感じですよね。で、今 Amazon は Amazon マーケットプレイスっていうのがあって、で、Amazon からすると、例えば、なんだろう、食べ物を作ってる人とか、電子機器を作ってる人とか、iPhone のケースを作ってる人とか、まあ、そういう人たちが Amazon にとってのお客さんになってるっていうことです。すみません。で、ここで何が起きるかというと、ビジネス顧客の方が Amazon にとってみると利益率が高かったりとかするので、ユーザーではなくてその人たちを向くようになってくるということですね。で、まあ、なので、Amazon で何かを検索すると広告ばっかりで出てきて、その自分が本当に買いたくて、ユーザーからの評価が高いものっていうのが、もうなかなか出てこなかったりとかするっていう感じになっている。で、で、その先に何が起きるかというと、まあ、この状況っていうのは、顧客、一般消費者にとって、プラットフォームがメタクソ化し始めてるってことなんですけども、まあ、その次は、こう、B2B の顧客にとってもメタクソ化し始めるようになっていて、まあ、広告費もどんどん高騰していくし、こう、Amazon のマーケットプレイスに出品するためには、掲載料とか、あと倉庫の使用料とか、そういったものを払わないといけなくなってきていて、まあ、特にね、広告プログラムっていうのは、この出品者同士を、なんか、こう、戦わせて、で、そこで、オークションを発生させて、まあ、一番高く払うと検索上位に来るみたいなことをやっているので、まあ、そうすると、こうビジネス顧客にとってもメタクソ化してくるっていう形になってくるっていう、まあ、そういうサイクルがあって、なので、その徐々にユーザーから絞り取り、そのうち B2B の顧客から絞り取りっていうところが、こうサイクルとして起きてくるし、まあ、こう同じようなスキームが Facebook でも、起きたよねみたいなところが、去年の、記事で書かれていたことかなというふうに思っています。はい。で、ちょっと、じゃあ今年の記事は何を書いているかというと、まあ、これもすごい長い記事なんですけど、まあ、すごくわかりやすく言うと、これはもうなんか構造的にメタクソ化されるんだから、もう規制とか、あと、法整備とか、ね、そういうことも考えた方が、いいんじゃないか、みたいなところとか、まあ、あと、これから、それこそなんか IoT とか、そういうのもどんどん発達するので、このメタクソ化する世界線っていうのがオンラインを超えて、こう、実世界側にも入ってくるかもしれないよね、っていうことを言っているので、こう、まあ、いよいよ、こうちゃんと規制みたいなところを考えないといけないんじゃないかというところが提唱されている、まあ、そういう、はい、記事になっていますが、まあ、いずれにしてもエンシティフィケーションがなぜこんなにこうみんながこの言葉を取り上げるかというと、まあ、自分たちがプラットフォームに向き合いながらなんかちょっと最近俺たち騙されてるんじゃないかっていう感覚と一致する面があると思うので、こう、これだけ多く共感を呼ぶと思うので、まあ、ちょっと、その規制をしろとか、その法律を作った方がいいとか、まあ、それが正しいかどうかみたいなところはちょっと、いまいちわかんないですけど、まあ、少なくとも多くの人の共感を得てるんじゃないかなというところは思いました。はい。
面白い。いやー、このエンシティフィケーションは、これ、プラットフォームが、巨大化、だから、独禁法というか、僕が読んだ、そのデートアプリのエンシティフィケーションに関しては、マッチ .com っていう、Tinder とか Bumble を運営している会社が、 どんどんどんどんそのライバルサービスをお金に物を言わせて買収しまくっていって、そのコンペティションが起きないようにしているっていう、それが許されてしまうっていうところも、そのエンシティフィケーションの加速を促してるんじゃないかみたいなことを、はい、が書かれていて、なんかそういうところもすごいあるなというふうに、思いましたね。
確かにそうですね。
そう、今多分、ヒンジとかも傘下に収めているから、はい、ユーザーとしてはどこ行っても、
マッ
はい、
チドットコムのサービスを使うっ
そうで
ていう
すね、
ね。
はい。でも
ねえ。
これどうなんだろう。だからまたどうなっていくんですかね、
ね、
SNS とかそういう
そう、なん
サービ
か、
スは。AI と
ね、
かがエンシティフィケーションされるとちょっと困るところあるのか。なんか仕事とかで使ってる人たちとか。
そうですね。まあ今って、ある種、こう、普通の人たちが面白がって使ってるみたいな、そういうフェーズかなというふうに思いますけど、どうなっていくんですかね、これから。例えば、これから何かを創作しようとしたときに、なんかこう、まあ、例えば、ちょっと考えながら話すんで、混乱するかもしれないけど、なんだっけ、空でしたっけ？新しく出てきた、
あれす
オ
ごいっ
ープン
すね。
AI が作ったテキストから映像を生成する、テキストトゥ、なんて言ったらいいのかな、ムービーみたいな、そう
ムービー
いう、
イメージみたいな。
のが出ましたけど、まあ、ああいうのを作るときに、まあ、元の著作権者に対して、何かこう、支払いがこう発生するみたいなことがもしかしたら起きるかもしれないけど、一方で、その、どうやって、こう、自分の作品から引用してもらおうか、みたいなことを、こう、ある種の学習データを提供する人が考えるかもしれなくて、
そうですね。
で、それが、なんか、広告に乗って、なんかこう、広告掲載料たくさん払うと、自分のデータがたくさん、引用されるようになるとか、例えばなんかそういうことが起きると、それなんかメタクソ化の第一歩な
そうですね。
気がしますよね。で、その広
全
告料を
然あり
たく
ます。
さん払わないと、自分の作品がいつまでも引用されずに、ただの学習データとして絞り取られて終わってしまうみたいなね。
だからアルゴリズムへの最適化とか言っているのは、自分をエンシティフィケーション最適化みたいなこととしても捉えられる。短期
そう
的には
で
いい
す
けど、とか
ね。
自分利己的にはいいが、そのプラットフォームのエコシステム全体にはいい影響をもしかしたら与えてないのかもしれないみたいな。
そうですね。まあ、あ
まあ
と
そ
は、
う
なん
な
か
ると、
こ
あ、
う、
どうぞ。
彼が今年の記事で出している例で、面白いなと思ったのが、例えば彼が本を書いて、それをマイクで読んで、で、まあ、前、その、音声のディレクターエンジニアに数千ドル払ってオーディオブックにして、で、それを、まあ、市場の9割を支配するプラットフォーム、オーディブルで販売するとしようと。で、その後、じゃあもう、オーディブルやめようって言って、ライバルのプラットフォームに、こう、読者と一緒に移りたいと思っても、アマゾンの暗号化を、その、解除するツールを、なんか手に入れて別のアプリで再生できるようにした場合、そうするとそれは、その、罪に当たる から、
うんうん、
初犯の場合、5年の刑と50万ドルの罰金が科されるっていう、っていう風なことらしいです。まあだから、例えて言うと、僕が岡橋さんのオーディオブックを読んでて、もう岡橋さんは他のプラットフォームに食っていて、岡橋さんが僕に、あなたはもう昔買ってくれたからありがとうと。で、この暗号化キーで解除したら、新しいプラットフォームで、引き続き聞けるからよろしくねって言って、岡橋さんがその暗号化解除ツールを僕に渡すと、岡橋さんが5年間刑務所の中に入んないといけないっていうこ
い
と。
や
で、こういうのもなんか、おか
ー、
しいだろみたいなことを言っ
う
て
ん、うんうんうん
いて、なんかこう、オーディオブックの CD を万引きした場合より刑罰が厳しいの、どういうことなんだみたいな、
そうですね。
あと CD を届けたトラックをハイジャックした場合の刑よりも厳しいみたいなね、ことを言ってますね。
なるほど。いやー、それってなんかいろんなことに言えそうですよね。これ彼はその、このエンシティフィケーションという言葉を、まあ、発明して、それを通じてなんか伝えたいメッセージとかってあるんですか？
ああ、そうです
もっ
ね。
となん
まあ、
か
こ
レギュ
の、
レーションを強めようとかそういう話。
そうですね。独禁法の話もあるし、そうですね。基本的にプラットフォームへのレギュレーションをもっと強めないといけないっていうのが、基本的な主張かなと思いますね。
なるほど。だからそれが野放しにされたらどんなにいいサービスが生まれようが、このエンシティフィケーションのプロセスをたどってやがて、
そうそうそう。
まあ、
まさにまさに。
衰退してなくなっていくっていう、なんか不毛なそのサイクルがどんどん繰り返されるみたいな
そうなんです。
ことですよね。いや、でもそうだよ。
まあでもこれって当たり前だと思うんですよね。なんかこう、常にこう成長を期待される資本市場の中に、その企業がいて、競争に勝つために、競争相手を買収したりとか、で、他者が自分の領域に入り込めないように、こう、外堀を築くとか、まあね、そういうビジネスのタクティクスを全て総動員してるっていうことなのですけど、まあでもね、これが、基本的に、こう、その法律とか作るときってね、まあ、もちろんケースバイケースですけど、まあ、こう、消費者の、こう、利益が、こう、過度に、こう、なんていうか、損なわれていったらね、新しく法律を作ったりとかする必要があると思うけど、まあ、それがね、今、されてないというところだと思うんで、はい。まあ、それが、このコーリー独特作家、必要としてるっていうことで、彼今なんか本を書いてるらしいですね。
そうなんです。
なんか、ベゼルって、ザ・ベゼルっていうですね、本を書いてるらしいんですけど、多分、そこで、このエンシティフィケーションのトピックもたくさん触れられるんじゃないかなと思います。
なんか私は今朝、この何さんだっけ、コリーさん、コリー・ドクトローさんの、最近の1月に行ったレクチャー、まあ、エンシティフィケーション、マクルーハン・レクチャー・オン・エンシティフィケーションっていうのが、動画、まだ見れてないんですけども、を発見したので、ちょっと、見てみようかなと思ってます。ちょっとショーノートにリンク貼っといてもいいかもしれないですね。はい。こんな感じですかね。
な感じですかね。はい。
はい。
ちょっとこの言葉がまた今年のね、中盤とか来年とかどういう感じで
そうですね。
出てるかわかんないけ
でもこのメタクソ化するっていういい訳
ど。は
で
い。
すね。日本
いいで
語
すね。
で。
そうなんですよね。この。
クソ化じゃない、メタクソ化す
そうなんで
る。
すよね。
プラットフォームが生まれ、成長し、支配し、滅びる。
そうなんですよね。エンシットでもないし、シティフィケーションでもないし、エンシティフィケーションっていうのがね、下手くそかってすごい合うなっていう
はい、うまいで
感
す。
じですよね。
はい。
なんか、もう来月ぐらいに日経新聞とかのタイトルに出てる気がする
はい。めたくそかす。確かに、ありえる。
な。下手くそかかエンシティフィケーションか、どっちかが出てるかもしれない。
いや、ありえますね、それは。わかりやすい。はい。では、今週はこの辺りにしたいと思います。ロブスターでは毎週月曜日朝7時にニュースレターを配信しています。もしよろしければそちらもご登録ください。ハッシュタグロブスターとつぶやいていただけると嬉しいです。はい。あとは、お便りのお知らせします。番組に、こんなこと聞きたいとか質問とか、もしあればですね、info@lobster.co の方に、メールをいただければと思います。ロブスター lobster.co に、なっておりますので、お便りお待ちしております。
お待ちしてます。
はい。それでは、また来週よろしくお願いしま
はい、
す。
お願いいたします。
はい。